坂東貴博のズキュンチームビルディング。ビジョンを共有し、メンバーが個々の能力を最大限に発揮しながら一丸となって進んでいく、そうした強い組織づくりのための人材の採用や育成、理念の共有方法などについて、チームビルディングのスペシャリスト坂東貴博がお伝えしていく番組です。人と組織に新鮮な息吹をのブレスカンパニーがお届けいたします。皆さんこんにちは、坂東貴博のズキュンチームビルディング第146回お届けします。ナビゲーターの北条久美子です。坂東さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて今日は、
あ、そうなんです今日は質問にお答えするっていうことじゃなくてですね、
はい、
近況報告というか、
はい、
最近私の会社ブレスカンパニーって言うんですけど、うんうん、
はい、
まあ、そこでその組織作りについてのチャレンジをいろいろやってるんでですね、
はい、
それを皆さんにお聞きいただきたいなと。
楽しみにしてました。どうなってるんだろうと思ってました。
気になってた。
気になりますよ。
あ、そうですか。
車がで読んでるんで。
あ、読んでますか。
読んでますよ、
はいはい、じゃあ北条さんからの質問みたいな。
いやいや本当に成立するのとか、はいはい、何時間ぐらいかかるのとか、まあ、はいはい、何の話やらね、分からない方もいらっしゃると思うので、そうですね、はいはいはい、まずホラクラシーっていうことをされてるっていうことでいいですか。
まあ、ホラクラシースタイルっていうところを、うん、今までダイヤモンドメディアの武井さんとか、
はいはい、
ココシスグループの岡部さんとかがやられてる経営スタイルなんですけど、はい、それをうちでも取り入れようと思って、ちょうど7月が新年度なんですけどね、
はい、
でそこからガラッと中身を変えてやってみようということで、
はい、
ホラクラシースタイルっていうのはやり方は結構様々あって、うんうん、はい、ダイヤモンドメディアさんとココシスグループさんでもやり方がちょっと違ったりするんですけど、私が考えてるポイントは、
はい、
経営上のコントロールを手放すと、
うん、権限異常とはまたちょっと違うんですか。
そうですね、うん、まあ異常というか、うん、手放すって感じですね。
手放す、
うんうん、経営者あるいは経営サイドが持ってる権利があるじゃないですか、
はいはい、
例えば人事権、それから決裁権、
はい、
決める権利、まあ、そういったものをほぼ手放すと、
ズキュン、
あるいは給与決める権利とか、待遇決めるとか、
はい、
まあ、そういったものも手放して、
うん、
話し合って基本的には決めると。
基本は全て話し合いですか。
全て話し合って、
じゃあ社長も交えた中での、
うん、
これって本当に合を出していいかな、どうですか、どうしましょうか、皆さんどう思いますみたいな。
そうですね。
それファシリテーターとか特に立てないんですか。
立ってる場合もあるし、
議題を投げた人がとか。
そうね、うん、まあ、今後はそうなっていくと思うんですけど、まずはまあ私が進行役で、やってることが多いですけどね、
はい、
そのうち慣れてきたらそれぞれそのプロジェクトとか案件ごとになっていくと思うんですよ。
へー、みんな意見ってこう活発に出るものなんですか。
最初全然出なくて、
だってね社長が言ってたらトップダウンみたいな感じになりがちですよね。
そういう意識はなかったんだけど、
うん、
思ってた以上にやっぱそうだったんだなと思って、
はいはい、
なんか自分の発言力が強かった、まあ、結果的に強かったんだなと思って、すごい意見を聞いてるいい経営者だと思ってたんですよ勝手に
それは実際のところは何か感じることがあったんですか。
なんとなくこの空気が読めない私でもですね、なんとなくそのなんか空気が良くねえなみたいな、
へ、
ちょっとふん詰まってる感じがしたり、
うんうん、
なんかこのままでいいのかなみたいなことを感じて、いろいろ武井さんとか岡部さんとかに教わったり影響を受けたのもあったんで、ちょっと思い切ってどうせだったら変えてみようと、
は
い、いうことでその手放すっていうことをやってみて、
はい、
で、まあ、理念とか事業計画とか売上目標とか一旦そういうの全部白紙に戻して、う
ん、そっからですか。
そうなんですよ。それから勤務体系、
うん、
勤務体系も朝8時に来てとかそういうのあったんですよ前の期までは、結構細かく決めてたんですよ。朝は8時15分に来て掃除40分してみんなでして、僕もですよ、
はい、
してそれから日経新聞読んで、
うん、
それでその後会議してみたいないうことやってたんですよ、うん、
知らなかったそれは。
そうそうそう、それも全部撤廃して、
何時になったんですか。
今は 9時半からミーティングをスタートしてるんですけど、ミーティングっていうか朝礼ですね、うんうん、
はい、
朝礼をスタートしてるんですけど、掃除とかも一旦役割分担とかも全部白紙に戻して、
うん、
まあ、とりあえずゼロからやってみようみたいな。
それってこう木が7月で新しい木に入ってますよね、はいはいはい、いつの段階で社員の皆さんにはこうお伝えしたんですか？
6月です。
6月にもう来期からこういうふうにしたいと、
そういうふうにしたいと、うん、
それはもう決定だよっていう感じで落としたんですか？
まあ、まずリセットするっていうことはもう決定ですね。
あ、
でその後そのルールを必要だったら話し合って、必要だったら作っていこうと。例えば掃除の分担とかが、あ、このままだとまずいなと思ったら作ろうとか、理念もリセットしてるんですけど、必要だったらまあ復活させてもいいし、新しいの作ってもいいし、とにかくそういうのを一回白紙に戻して見直そうと。
すごいですね。ゼロベースで、よく思考とかでも、
はいはい、
もういいアイデア出ないってなったらゼロベースに戻してもう一回考え直そうみたいな、
うん、
そんな感じってことですよね。
そうですね。だから一回なんていうんですかね、住宅でいうとリノベーションっていうかね、一回解体して、まあね、最低限の骨組みは残しても。
すごい、そんな思い切ったのは私何も聞かされてなかったので、ちょっと今ズキュンの図の字も出てこないみたいな。
図の字も出ねえぞ。
出ない、うん、
で報告しろよと。
いや、でそんなこと知らなかったですよ私。
ちょっとどういうふうに話していいかもね、
まあ、そう、
分からないですし、すいませんでした。
いや、いい、いい、いや、いいんですけどね。で実際のとこどうなんですか、それを始めてみて。
だ最初は 何が起きてるんだかみたいな感じじゃないですか、
う
ん、
そうでしょうね。
だからだみんなで決めていこうって言っても、何をどうやって決めていいかっていうことも、
決め方を決めなきゃみたいな感じでしょうね。
そうそうそうそうそう、うん、どうしたらいいのかな、うん、もう本当は、私が何考えてるのかみたいなことを思ってる人もいたかもしれないし、わからないですけどね、
うん、
まあ、あの何のためにそれをするかっていうのは、うん、もっといいチームとかいい会社にしていきたい、
うん、
それでやっぱ大事なのはお客さん、取引先が、うん、やっぱりブレスカンパニーでよかったと、発注してよかったと、
はい、
それから働いてるスタッフ、私も含めて、うん、まあ、今日もブレスカンパニーでよかったなと。
わあ、それいいですね。
それが自分たちもそうだし、取引先もそれがパートナーの方もいっぱいいるんですけど、そういう方もみんながやっぱブレスカンパニーでよかったなっていうふうに思える会社にしたいと思ったんですけど、そういうふうになってないなと思ったんですよ、なんか。でそれは、まあ、最近で言うと結構高い目標設定とかビジョンとかかけてここ行くぞみたいな感じ言ってたんだけど、それのせいで足元がおろそかになってたり、
あ、
でその目の前のやっぱ社員とか目の前の仕事、目の前の取引先とか大事じゃないですか、
うん、
だけどなんかこっちがなんか優先順位みたいな、
うんうんうんうん、
でそだ誰が そこに行きたいんだろうみたいな、
うん、
まあ、私は行きたいんですけどね、
うん、
だけどなんかそれって本当に誰のためになってんのかなみたいないうようなことがちょっと分かんなくなってきたっていうか、まあ、そういうのを感じたし、これはあんま意味がないなと思って、
うん、
でもう一回そのやっぱり本当に大事なことをきちっとできるように追求していこうということで、うん、まあ、どうせだったら、まあ、私の何がどこまでが合っててどこまでが合ってないかがよくわからないというか、
うん、
私は正しいとか良かれと思って、
そうですよね、
今までもやってきて、
そうです
よね、別にそのわざと間違えてやろうと思ってたわけじゃないけど、
うん、
もうでも自分が正しい、自分の方がいい判断ができる、
うん、
自分の方が仕事ができる、
うん、
という思い込みを一旦リセットしたんですよ。
へえ、思い切りましたね。覚悟がいりますよね、それってね。
だいぶだからやっぱ最初武井さんに出会ってからですけど、
うん、
そこから言ったら1年半ぐらい経ってんじゃないですかね。
そこからもうちょっとずつ考えてはいたんですか。
そう、最初なんか自分当てはめようかっていうか、あれすごいいい考え方だなと思ったけど、
うん、
まさか自分のところでやるとは思ってなかったし、
うんうん、
やるとしても部分的かなとかいろいろなんか思いながら、
うん、
まあその頃は大体自分がそんなに間違ってると思ってもなかったし、
うん、
でもやっぱその思い込みが一番の根っこにあったんじゃないかなって気がして、
うん、
どっかで自分が正しい、自分が例えば新聞を読ませたりするのはそれはやった方がいいんだと、
うん、まあそうでしょうね。
朝掃除はみんなでやった方がいいんだと、掃除する習慣はみんなでした方がいいんだと、
うん、
もう僕は良かれと思ってそれはやったんですけど、それが本当にいいのかなと、
うん、
いうこととか一つ一つを見直すために、そのこれは残してこれは残さないとかいうことになると、 結局私のその恣意的なものも入ってくるし、もう全部ひっくり返そうっていう感じで、まあ、みんないい迷惑と思ってるかもしれないですけどね。
どうなんでしょう、その違いってなんか聞いたりしました？前の前期と今でなんかモチベーションなのか、あの会社に来る時の意欲なのか。
まあまあ、でも明らかにやっぱり空気は変わりました。
変わりました、うん、例えばどんなところが。
なんか思ってることを言いやすくなった。
へえ、そうなってくんですね、うん、
で働き方とか勤務時間とかも全部自由にしたんですよ。
え、個人に任せてるってことですか？
そうで朝のミーティングとかも出なくてもいいし。
来ない人とか出てきません？
来ない人とかいる。
いてもいいんですか？それは
いてももういい。
それは事前に何か連絡網的なものに。
そう、最初は何もしてなかったんだけど、ちょっとその支障が出てきたら、あ、じゃあこういう風な感じで出勤するとかしないとか入れるようにしようかとか、それはまあ改善しながらなんですけどね。最初はとにかく
もうどこで仕事しててもいいよっていうことっていう意味ですか？
そうそれで、まあ、直行直帰とかもいいし、まあ、それはその待遇の改善とか勤務体系の見直しと連動してるんですけどね。まず新しい年度になってからどういう働き方したいかとか、どの仕事をどれぐらいしたいかっていうのをもう一回一人ずつこうやって全部
みんなで
私とみんなじゃなくて、
あの
全員の話し合いの中で、うん、それで取引先に支障があっては絶対に行けないじゃないですか、うんうん、だからそれは最優先で、
はい、
その上で、でもその自分はここまでの仕事量でしたいとか、
うん、
じゃあその働く時間これぐらいにしたいとか、
うん、
この仕事はもうこれ今後したくないとか、例えば
すごいですね、
売りたくないとかそういうのが出てきたりしたから、
へ、
じゃあそれに合わせたら勤務時間はこれぐらいで待遇これぐらいかなみたいなのをみんなで話し合って、うん、一人ずつ決めてたんですよ。
完全にでも見える化しますよね。
完全に見える化しようと思って、ね、
その仕事量もですけど、うん、どのぐらいでやりたいと思ってるかっていう気持ちの面も出てくるじゃないですか、
うん、そうね、
あとこれには意欲的なんだなとか、
う
ん、
そう
こういう仕事やりたがってるんだなってなると、うん、今後のアサインするときにも、うん、彼女がいいかもとか彼がいいかもっていうのは選びやすくなってきますよね。
そうね、
そういうのもでも社長の権限ではなく、
で今まではね、その正社員だととにかく正社員っていう名のもとに、
うん、
会社としてやらなきゃいけないこととか、うんうん、私が決めたことはもう脳がないっていうか、
そうでしょうね、
うんうん、いう状態だったじゃないですか。でもやっぱりその仕事によって全然パフォーマンスが違ったりするじゃないですか、
はいはい、
でそのこっちは不満になる、
うん、
それが、
うん、
なんでもっとやってくんないのかなとか、うんうん、そうですね、だからもうやりたくないとなんか心の中で思ってることはもうやらなくていい、
すごい。
その代わり給料はその分の給料はなくなるけど、うんうんうん、それでもやりたくないってなったら、うんうん、まあみんなが良ければそれにしようという感じになったんですよ、
うん、
だからそれも私だけで決めるんじゃなくて、
うん、
じゃあそれでもお客さんに迷惑かからず他の人にも支障がないようにうまく回るには、あ、じゃあこうすればいいんじゃないみたいなのを、まあ、話し合いながら、いや、なかなかのなんか、
時間かかりますよね。
めちゃめちゃ
話し合いの時間
毎日ずっとミーティングしてて、
すごい。これちょっとですね、あの半年その上期終わった時に、うん、
はいはい、
どんな変化があったかとか、
うんうん、
ちょっと定期的に聞きたいです。
そうですね、3ヶ月に1遍ぐらいなんかねやりましょうか、
ね、そうですね、ちょっとこうクォーターみたいな感じで、ね、
そうですよね、
やってください、ぜひ。
はい、
なので、
まあ、そういうのがあのスタートして、
はい、
ガラガラポンで今試行錯誤してるって感じです。
いや、このチャレンジはこの先も聞かせていただくの本当に楽しみにしているのとともに応援してます。
ありがとうございます。
はい、というわけで今週はここまでとさせていただきます。坂東さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？番組では質問をお待ちしています。ウェブサイトブレスカンパニーにあるフォームからお申し込みください。また坂東孝博はズキュン通信というコラムを週1回書いています。登録していただくと毎週木曜日にメールで届きます。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。来週もズキュン。